皆様ようこそファン FM へ。こんにちは、皆様お元気ですか。今回初めましての方も毎度おなじみの方もどうぞどうぞゆっくり過ごしていただけると嬉しいです。この番組はファンが何でもない日常などをお話しするそんなポッドキャストとなっております。反応等もお待ちしております。ツイッターでハッシュタグひらがなでファン、アルファベット小文字で FM ファン FM と書いて投稿していただけるととってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは本題へ、レッツゴー。今回の話題は1ヶ月丁寧な暮らしを送ってみたという内容でお話ししようと思います。丁寧な暮らしといってもあくまで当社費って感じなんですけれども、まあちゃんと生活してる人からしたらそれ当たり前やろって言われそうな感じなんですけど、今まで雑に適当に過ごしていた感じの生活をね少し正してみました。じゃあどんな感じで話そうかな。あ、じゃあ今までどんな生活でそれに対してどのような変更点を加えたのかって話して、そしてそうすることでなんかどのようないいことがあったのかとか、まあどういう悪いことがあったのかとか、そんな感じで話していこうかなと思いますので、よかったら聞いてやってください、私の保護成果を。じゃあまず1点目。今までは出かける日にしかお化粧しなかった、まあ、さらに言うならば人に会うような用事の時にしかお化粧しませんでしたが、それを何の用事もない日でも朝起きたらお化粧するという生活に変更しました。良いこととしては一日のメリハリがつくようになりました。スイッチが入るというか、なんというかうまく言えないんですけど、起きたまあなんかグダグダするかみたいな生活は圧倒的に減りました。お化粧した自分の顔を見て、ああなんか元気そうだなみたいな思えるようなのもね結構いいかなと思ってます。あとは基礎化粧にねちょっと力を入れるようになったんで、肌のキメが整ったのを1ヶ月ほどで、まあ、自覚したというか感じましたね。これすごく嬉しいですね。おおすごいなーって変わるんだなーって思いました。まあ、1000円以下ぐらいのラインをね2000円くらいのラインに変えて、まあ、パックなどしたりとかね丁寧にしたりとかね、これだけでも結構違うのでかなり感動しました。すごいね。まあ、悪かったこととしては、まあ、すごく当たり前なんですけれども、お化粧品の減りが圧倒的に早くなってしまったのがとても残念です。当たり前なんですけど毎日するから、まあそこにねちゃんとコストをかけなきゃいけなくなったので、まあここら辺はちょっとお金の使い方なんですけど、プチプラのものを探したりとか、まあいろいろ模索する必要があるような気がしますね。じゃあ2つ目、あこちらもね美容に関する話なんですけど、まあ今までさほどハンドネイルケアまあやってるよぐらいの感じだったんですけど、それを丁寧にするようにしました。でネイルサロン自体は去年の9月頃から通い始めててしばらく続けてるんですけど、ネイルサロンでのケアプラス自宅でのケアもちょっと力を入れるようにしています。ハンドネイルケアをしっかりするメリットとしては、普通に自分のネイルが可愛いとテンションぶち上がりますね。意外とパソコン作業してると指先結構、ね、見ること多くて、なんか見るためにあ可愛い最高って思っちゃうんですよね。あとは手がしっかりケアされてると、なんかせっかく手が綺麗になったし他のこともちゃんとしようかなみたいな気持ちになってます、私は少なくとも。で毎日お化粧習慣より先にネイルが始まってたんですけど、まあ、毎日お化粧に行き着いたのも、あもしかしたらその手厚めをしっかりケアするようになったからかもなと少し思っています。どうかわかんないけど、悪かったこととしてはこれもすごく当然なんですけれども、ネイルサロンに行くとお金がかかります。ハンドケア用品もちょっとかかります。自前でね自分でこうセルフで綺麗にできればいいんですけれども、致命的に不器用な私にできる気がしないので、まあ、ネイリストさんに頼むのが、まあ、時間効率や仕上がりを考えても良さそうだなと思ってます。ここもちょっとねどこまでコストをかけるかの問題になってくるんですけど、難しいですね。あこの番組聞いてる方は男性多いと思うんですけれども、かなりね男性割合多いと思うんですけど、男性もねネイルケアするといいらしいんですよ。なんか多分ね爪きれいに整えて甘皮処理してみたいなことするだけでも自分手先が綺麗になるので、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。 そうだな、まあ、ネイルサロン行くのはちょっとビビると思うんで、まあ、まずは自分でやってみるみたいなのはありだと思っていて、ヤスリ、爪切りじゃなくてヤスリで爪を整える、甘皮を処理する、これだけでもチャレンジしてみると全然仕上がり綺麗になるのでやってみたらいいかなと思います。なんかね、それでなんかうまくいかないなって思ったらネイルサロン行くといいと思います。多分メンズネイルサロンみたいな感じで調べると多分出てくると思うのでやってみてください。で、まあまあそれに、まあヤスリである程度爪整えるぐらいだったら多分自分でもできるかもしれないので、まあ、YouTube にやり方動画たくさんありそうなので興味ある方はぜひ一度見てみてください。3つ目。これは今までやってなかったことなんですけど、毎日日記を書くようになりました。とりあえず睡眠時間と気分と今日のトゥードゥー、この3点は必ず記入するようにしています。それと合わせてトグルトラックというねサービスがあるんですけど、行動ログも取っています。じゃあ日記はね、使ってる日記帳はほぼ日手帳のカズンとオリジナル1冊ずつ持ってます。カズンはねちょっと大きいんですけど、あのちょっとデスク用っていうか、その置いとく用みたいな感じのサイズなんで、まああんまり持ち歩かないのかな、まあ持ち歩く人もいるだろうけどみたいなサイズしてて結構重たいんで、その大きい方はしょうもない独り言とかイラストとかも含めてガシガシこう、まあ、書きたいことわーって書いてて思いついたこと思いついた順番に書いてます。オリジナルの方は数の半分のサイズなんで結構持ち歩きしやすいんですね、ちょっと軽くて。それはね、まあ結構出かけるときにカバン入れたりとかしてます。例えば今日会社で聞きたいこととかを事前にリストアップしたりとか、あ、病院の診察前に何か話したいことがあるかなってリストアップしたりとか、そのこちらは普通のスケジュール帳的な感じで使っています。それと別に Google カレンダーにザーッと予定入れてて、なんでかっていうと、あの手帳でいいじゃんと思うんだけど、なんか案外あの手帳忘れがちかもしれない、なんか手元に手帳がない場面があるけどスマホあるみたいな場面は意外とあるので、だからスマホにざっと入れておくと簡易的な予定だけでも結構便利だなっていうのと、あとデジタルツールと連携するのに何かとやっぱり Google カレンダーに入ってないと話にならないので、まあ何でもいいんですけど、まあ、Google カレンダーに入ってると楽なので、まあ、入れてます。そうトグルトラックはね、行動ログが取れる感じのサービスで、まあ、スマホからもブラウザからも Windows、Mac 何でも OK ですみたいな感じ、いい感じのなんかこう行動記録が取れるようなツールで、まあよかったら調べてみてください。これはね、Google カレンダーから予定を読み込んだりできたりとか、次始める前にポチッと押すとね、その日の時間が検索されて録画してくれる感じのものだったりするんですけど、まあ私はね、そのログのデータをさらにもう一回その Google カレンダーに飛ばして、1日何したかなっていうのを、まあ、Google カレンダーからでも見られるようにしてたりします。まあこれをやってよかったなっていうか、何が良かったかなって思うと、まず1点はかな、まあ日記を書くという行為が結構精神を落ち着かせるというか、精神を落ち着かせるというか、なんというかっていうか、そんな効果があるような気がしています。元気ない時は元気なかったな、元気ある時は元気あったな、寝れたな寝れなかったなみたいな、まあ、デジタルでもやれるんですけど、紙とペンっていうのがまたいいような気がします。なんか筆跡ってやつって、なんかちょっと雑に書いてある日は疲れてんだな、なんかとりあえず書いたんだなみたいなのをさせるし、なんかイラストも含めていっぱい書いてあると、なんかあ楽しかったんだな、なんか考え事いっぱいしたんだなとか、そう振り返りができて、結構なんかそこでなんか文字媒体、同じ文字媒体でも手書きの良さがすごい出てるなと思っています。はい、トグルトラックはね、可能な限り入れてます。頑張って入れてます。あの後からでも入るんで、あなんか忘れちゃった時は後から入れたりもしてるんですけど、なんか使い方としては、まあ、私はだいたいスタディ、ワーク、ホビー、アザーと分けていて、プロジェクトみたいなのそれをざっくり、まあ、この時間にこれくらい、この行動してたみたいなのをざっくり入れてたりするんですけど、分類しながら管理してます。なんか、例えば、なんか、リアクトの勉強したって感じだったら、リアクトの勉強したみたいなのを同じタイトルで入れて、こう、最後にどんくらいやったかっていうのも分かるようになるので、やってたりしますね。これはね結構良くて、なんか明らかに無駄に過ごす時間が減りました。ぼーっとする時間も大事なんで、ぼーっとするときはぼーっとしてるんですけど、あのなんかね、最初に日記でトゥードゥーまとめて、それをざーっとこれをこの時間帯にやりたいなーを Google カレンダーに入れて、 で、まあ、実際にやった時間をトーグルトラックで計測して、最後、まあ、どれくらいできたかな、みたいなのを、ちょっと見ている感じですね。なんか、友達と雑談するみたいな、そういう予定も、結構グルグルカレンダーに入れていて、まあ、それと付き合わせて、まあ、最後答え合わせして、まあ、どんくらい達成できたかな、みたいなのを、ちょっと見ています。楽しいです。まあ、でもね、もちろんできないんで、結構、それも凹まないでやってます。まずはログを取ることが、とても大事というか、まずはやってみるっていうか、のが大事なのかなって思って、続けていますね、1ヶ月ぐらい。楽しかったです。なんだかんだ言って。まあ、悪かったといえば、結構管理された生活といえば生活になってしまうので、なんかそれが好きじゃないっていうのはある人は好きじゃないかもしれないですね。でもなんか自制した生活ってそんなもんなんじゃないかなって個人的には思ってますけど、どうなんでしょうね。まあ、今までのね、自由気ままに起きた時に好きなことをやる方式ではなくなったので、自由な生活とはちょっと違うんですけど、まあこれは一長一短な気がしました。まあ、最後にチャレンジしたことといえば、もう一個チャレンジしたことがあって、家計簿を書くようになりました。今まではね、結構まあふわっと使ってたんですけど、まあまあこれくらいのお小遣いがあるからこれくらいのみたいな。なんかね、メインの家計管理は夫にお願いしてるんですけど、夫から支給されたお小遣いを、まあ今までふわふわふわって、まあまあまあ、この範囲で使おうみたいな感じで使ってたんですけど、今年はちょっとでも、まあちょっと改めようと思って、記入をまず1ヶ月頑張ってみたんですね。で、ツールとしては、Google スプレッドシートを使ってます。家計簿 Google スプレッドシートみたいなワードで検索して、そのなんか出てきたテンプレートを使用してるんですけど、まあ結構記入しやすくて、良いですね。思ってます。はい。良いです。とても良いです。良かった点と悪かった点はめっちゃ表裏一体なんですけど、今まで自分が使ってきたものが、お金の流れを直視するので、これ無駄な買い物だったみたいな頭抱えるのは結構良かったです。でもまあこれから改善できたらなと思ったりするんですけど、まあさっきもお話しした通りね、お化粧品やら何やらにお金かかるようになってきてるので、ちょっと考えものですね。まあちょっとうまいね、使い方があればいいんですけど、ちょっと頑張っていこうかなと思います。まあ今年1年始まってね、2024年始まって1ヶ月ほど経ちますが、私は以上のようなことにね、取り組みました。皆さんは2024年、2023年と比べて何か変化はありましたか？どこまで続くか、私がね、どこまで続けられるかはちょっとわからないんですけれども、まあ、なるべく続けていきたいなと思っています。まあ、丁寧な生活をすると、なんか身も心も正されるような感じがしますね。これが人か。みたいな気持ちになってます。まあ、よければ皆さんの2024年始めたことについて教えてください。よろしくお願いします。では、エンディングトークにこのまま移ろうと思います。ここまで聞いてくれてありがとうございます。こんなことお話ししてほしいなとか、ご意見ご要望があれば、ぜひ私ファンまでご連絡いただければ幸いです。私のツイッターアカウントは、@fan_tech_ となっております。もう一度言います。@fan_tech_ ファンテックとなっております。また私の質問を受けて立つという方がいらっしゃいましたら、どうぞご気軽にご連絡くださいませ。番組の感想もお待ちしております。ツイッターでハッシュタグひらがなでファン、アルファベット小文字で FM、 ファン FM と書いて投稿してくれると非常に嬉しいです。それではまた会える日を楽しみにしております。アフィーダゼー。